ようこそシードルボイスへ。 MC のケンです。この番組は日本最大の AI コミュニティシードルが運営する AI 情報共有番組です。対談を通じて AI の知識だけではなく人生を豊かにするヒントを得られるかもしれません。それでは本編をお聞きください。今回は、シードルコアメンバー株式会社アイデミの登坂直哉さんにお話をお聞きします。登坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、あるドメイン、産業ですねに、焦点を当てて、そしてその、ドメインで、での現状、そして課題について、そして、ディープラーニングを含む AI がどのように実装されているのかについて聞いていこうと思います。今回のテーマはですね、教育です。今回聞いていきたいところは大きく2つ、教育業界の現状課題、そして、ディープラーニングを含む AI の導入で、改善されうることが1点目で、2点目が、教育業界の、ディープラーニングを含む AI の、実装事例や、改善例といったものを、伺いたいというふうに思っています。登坂さん、まず1点目なんですけど、現状、教育業界の現状であったり課題といったものを、伺いたいのですが。
はいはい、現状のその教育業界の課題ですよね、
はい
はい、確か今年ニュースになったかと思うんですけど、ようやく小中学生に PC が一人一台実現できそうだみたいな話があったじゃないですか。
うん、
はい。まさに、現状の課題はこれだなと思っていて、うん、まず、その、IT 化というか、
うん、
そういったところが、教育って、一番ではないかもしれないですけども、遅れている業界の中でも、特に遅れているというふうに言われているところなんですね。うん、なので、まずそこが、すごい課題になっているかなと思っています。
うん、
で、文科省が、PC 一人一台実現するっていうふうに、こう、ちゃんと発表をして、で、来年の9月には、何でしたっけ、デジタル庁でしたっけ、
うん、
はい、が新設されるということで、うん、どんどんそっちのこう IT 化の波が来ているなというようなところが、現実ニュースからも分かってきています。なので、なんかそういったところが結構こう、うん、やっぱり喫緊の課題ではあるかなというふうには思ってますね。う
ん、IT の導入がまあ遅れているってことですよね。
そうですね。
うん、ちょっと他の、他国とのその比較というのも、いろいろあると思うんですけど、かなり進んでいる、はいはい、国なんかもやはりあって、
そうですね。
そうですね。ヨーロッパでももちろんまちまちなんですけど、特に北欧の方だとかはかなり進んでいて、
はい
はい、はい、まあ、そういうところと比べると、まあ、日本はまだまだ遅れていると。
そうですね。ドイツとかだとどういった感じなんですか？
ドイツでは、おそらく、小学生に関してはまだ、はい、導入されてないんじゃないかなと思うんですよね。というのもドイツって連邦共和国、ドイツ連邦共和国で一応州によって、教育方針が若干異なったりするんですよ。統一されてないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。なので、ちょっと一概には言えないんですけど、導入されている、はい、州も、もしかしたらあるかもしれない。なんですけど、うん、今のところは、知り合いの中では、そういう小学生に、でのパソコンっていうのは、PC っていうのは、まあ聞いてはないですね。
うん
うん。うん。
なるほどです。はい。
はい。はい。まあ今現状課題というところだったんですけど、まあ IT の導入ですね。もうこれが課題、であるということですね。
そうですね。
はい。
はい。
はい。それでですね、この、まあ、ディープラーニングであったり、AI がその教育の業界に導入されることで、
はい、
まあ、何が改善されて、そしてどのような恩恵をもたらすのかっていうところを聞いていきたいんですけど、今の話にももちろんつながると思うんですけどね。
そうですね。うん、どんどん一人 PC1 台が進んでいくと、そこからログデータがどんどん取れていくと思うんですよね。
うん、
で、そのログデータを、まあ、すごい大量のデータが蓄積されると思うので、そこから、DX ですね、データをしっかりと貯めていって、うん、いわゆるビッグデータと呼ばれるものを AI が解析をして、まあ、ディープラーニングですね。で解析をしてっていうことができるようになってくると、例えばもうすでに一部の企業がそのスキームというか同じような感じでこうサービスとして提供してたりもするんですけど、その個人個人に最適な教材をレコメンドをすることができたりだとか、あとはそうですね、その人が何にこうモチベーションが維持されるのかとか、
うん、
なんかこう意欲的になるのかっていうのを、
うんうんうん、
プランニングが解析して、例えばこの人はランキング形式の方が燃える人だとか、この人はなんかチャットで、いろんな人と会話しながら教材を進めるとモチベーションが上がる人だみたいな、そういう分析もできてきたりするのかなと思うので、よりその個人個人の特徴特性に対してこう UI UX であったり教材っていうのがこうレコメンドされていったりするっていうところがどんどん進んでいくのかなというふうに思ってます。
個々のあのアドバンテージっていうのを、まあ、IT その AI の力で、解析していってってことですよね。
そうですね、
うん、
よりどんどん進んでいくんじゃないかなという
ふうに、うん、確かにそうですよね。その学校は今までのというか、学校の教育ってこう統一化されて、でそれを全員にこう分配するみたいな、うん、あの形だと思うんですけど、
はい、
まあ確かにそこもあの一つの、まあ、利点はあるかなと思うんですけど、結構ディスアドバンテージ、うん、その短所のもいろいろあると思っていて、その個々によってやっぱり性格なりあの強みとか弱みとか、うん、あの、
はい、
なんていうんですかね、上がるポイントというか、あのモチベーションが上がるポイントってやっぱ違うと思うんですよね。
そうですね、
だから個々の、特性をに特性に、適した、学び方というのをこう提供できれば、うん、その今言ったレコメンドできれば、あの、
はい、
効率も上がるし、うんうん、楽しんでできるということなんで、あの学習も続くと思うんですよね。
あ、そうですね、
うん、
学習の継続とかも、
うん、継続にもかなり関わってくるところだと思いますね。
そうですね、
うん、それで、やはりこう AI の、データを解析して、でディープラーニングによって、まあ、特徴量が、うんうんうん、まあ、学習するという、もうかなり、まあ、有益なことかなというふうにね思いますね。
そうですね、
それが恩恵でしょうね。
うんうんうん、
まあ、エドテック、エデュケーションテクノロジーが発展してくることによる。
そうですね、その、うん、いわゆるアダプティブラーニングと呼ばれてるものが、
うん、
あのそうなんですか、一人一人にこうアダプティブされた、うん、その適応っていうんですかね、
うん、
最適化された学習っていうのが実現されていくっていうのはすごい恩恵だと思いますね、
うん、例えば今の言った今の言ったというかその高校の話なんですけど、登坂さん、
はい、
N 校っていう高校を聞いたことありますでしょうか。
はいはい、うん、あの門川さん、
そうですね、ドワンゴですね、うん、
はい、
あの、まあ、結構有名な話で、あのもちろんあれ、実際に通うプログラムというかそういうのもあるんですけど、まあ、オンラインプログラム、オンラインで全て完結、全てとは言わないかもしれないですけど完結する、学習プログラムっていうのがあって、うんうんうんうん、そこにみんなあの、まあ、画期的だということで はい、まあ、実際に行ってる方も、まあ、いるんですけれども、
はい、
あれこそあのエドテックが生み出したその、まあ、次の世代の学び方なのかなとも思いますよね。
そうですね。
なんかこの前、調べてた時にあの面白いなと思ったのが、はいはい、私たちってあのホームルームとかあったじゃないですか、あの朝
ありました、
ね、でなんか重要情報じゃないけどその連絡みたいな、
はい、
あの N 校で、あの、あのホームルームってあのスラック、はい、スラックでやるんですって。
ああ、もう時代の違いを感じますね。あ、もうそれ、
まあ、理にかなってるなというか、まあ、それスラックでこう皆さんにあの、まあ、生徒そのクラスメートにこう重要な連絡、はい、テキストでやってしまうっていう方法も、まあそうですよね、 楽かなというか。
そうですよね、うん、もうなんかホームルームとかも先生が教室に入る前にこういかにこう滑り込んで遅刻を防ぐかみたいなことしか頭使ってなかったので、ホームルーム本当になんかそういうの考えずにスラックで、
いやもうその授業、うん、そうですよね、今、はい、今言った登坂さんのその、うん、フォームルーム前に遅刻しないようにみたいな、もうそんなもの考えなくてよくなりますからね。
そうですよね。
だって本当に、本当待ってればいいだけですからね。あの、
うん。
で、次の授業にオンラインで参加してってことですもんね。
そうですよね。
うん、まあ、ただ一方で、あの、臨場感というか、あの、オンラインとオフラインの違いというのは、やはり、あの、大きな違いというのは臨場感だと思ってるんで、まあ、そこで、こう、脳裏にどれだけ焼き付けるかというか、情報の、情報をただ回すだけというか、あの、取得。
はいはい。
かつ、情報を、こう、まあ、上げるという。そういうのは、あの、IT の力でできると思うんですけど、まあ、やはり、まあ、人の目を見てだとか、あの、相槌を打ちながらとか、そういうのって、あの、まあ、オンラインでは、オンラインはやっぱり弱くて、あのオフラインの方が、ね、オフラインの方がいいという場合もあるので、そこはまあ、さまざまな考え方というか、まあ、いいとこ悪いところはあるよなって感じですよね。
そうですね。対面にはやっぱり対面の良さがあるっていうのは、おっしゃる通りですね、
うん。エンゲージメントにもつながりますしね、チームというか、そのあって、あの、まあ、クラス、
ね、
クラスみたいな。
なんかこうウェブだとやっぱり情報が少なかったりするので、
うん
うん、対面だとやっぱり受け取る情報量も多くて、その感情がより伝わったりっていうところは、
うん、
今そのリモートワークが中心になったからこそ感じることでもありますよね。
うん、なので、意外と流れが、こう、オンラインの方に行くと思いきや、あの、まあ、専門家たちの、まあ、解析であったり、まあ、個人的にも、まあ、正直思うんですけど、うんうんうん、やっぱオフラインかな、みたいな。もう、あ、まあ、ありだなというか、っていうふうに思ってる方もかなり多いと思いますね。
うん、そうですね。
多分、多分というか人それぞれなんですけど、オンライン長くやり、はい、やりすぎてしまうと、もう飽きてきちゃうんですよね、
うん、
多分。
まあ、たまに対面で仕事とか授業とか受けたいですよね。
うん。なのでそこも選択できれば、そのいいバランスを見つけるというか、そのいい妥協点を見つけるっていうのは、
うんうんうん、
いいかもしれないですね。
そうですね、うん、大事な気がします。
はい。